皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日の新都学校教理の時間は、異端研究をいたしたいと思います。異端研究は統一教会とエホバの証人とそれからモルモン教、この3つについて、3つの代表的な現在活動している異端について、研究してみたいと思いますね。私たちの周りにも統一教会とかそういう異端の連中がうよよしていて、折りあらば引き抜いてやろうという、魔女みたいなね、そんな感じで狙っておりますが、そういう連中から身を守りですね、また皆さんの周りの人々がこういう間違った教えに入って大変な目に遭わないように、一体異端の教えというのはどういうものなのか、またどこが間違っているのか、さらにどういうふうに対処したらいいのかというところをお話ししたいと思います。今日はまずトップバッターといたしまして、統一教会について、お話ししたいと思います。今回と次回と2回にわたって、このサブノートの今日は1の方、実体というところをお話します。次回は教理というところをお話しますので、次もぜひこのサブノートを持ってきてください。ではまずですね、統一教会に昔行ってて、そして、導かれて、正しい信仰に入った、一人のクリスチャンの方に、私が独占インタビューを、なんかワイドショーみたいな感じですが、いたしましたんで、そのテープをまず聞いていただきたいと思います。
人参茶？
人参茶ですか？どういうあれですか？家におられてるあれですか？
会社に。
あ、会社に。
会社に来たんですね、あれは。
人参茶売りに。
売りに来たんですね。
どうしようかしたか。おいで。どういう具合にですか？で、買ったわけですか？
買って、たびたび来ますよね、はい、買って、その後具合はどうですかという感じで、
あ
で、それからこう話をしているうちに、
ね、あ
神様の話が、
人参茶から神様に来て、
聞きたくないですかというので、今ね、だから毎週月水金と、どうだったんですかね、平和公園のすぐ平和記念館じゃなくて、
中央区新聞社のあっちの
平和ホール、
その辺でなんかあるわけでしょ、教会みたいなのって、
教会じゃなしに場所を借りてから、
ね、やってたわけです。でそこへ行かれたわけですか？
そこへ行きました、
で
大体3日間の、こう原理の紹介、
紹介みたいな、誰かが話したわけですか？
黒板で講義をしながら。
何時間ぐらいですか？
2時間ぐらいですかね。
2時間ぐらい、
最初はだから創造原理して堕落論、2日目が堕落論して、3日目が歴史の同時性といいますかね。で今はどういった時かというと、再臨の主が来られるという、そういう時代であるという。
なるほど。それを3日やって、
3日間やって、
で大体その3日聞いてる時どうでした？大体もう、あ、これはいいなと思いました。
聞いてる時、あ、今は大変な時なのかなと思いますね。
引き込まれて喋りがうまいですか？
やっぱりうまいですね。
でそれが3日あって、
それはこう集めるといいますか、集める手段であって、それから本当の3日間のこう泊まり込みの3日間の修練会があ るわけですね。
もうすぐあと、すぐ次の日ぐらい
だ。そうですね、その週の月末、週末ですよね、
金土日
ですね、
泊まり込んで仕事休んで、
はい、
でそこで、そこではもう朝から晩まで、
朝から晩までですね、
詳しい話を、
はい、詳しい、
やっぱり再臨のキリストの、
詳しいと言っても、やっぱり最初の、今はどうか知らないですけども、そのくらいまだもうちょっとこう隠してるという、
まだ隠して
さらにこう7日間の修練会にこう 誘うための準備段階であるんです
もんね。少しずつこう深く深く
深く深く
で3日行かれて、
はい、
で今度また7日、
ええ、
それはちょっとまた間があったんですか。
間があったんですね、やっぱり7日間休むとなるとちょっと、
ええ、で7日今度会社休んで行かれたわけですか。
はい、行きました。
それやっぱり広島であったんですか。
広島と言いましても魚切にある、廃校にあった小学校で、そこを統一教会こう借りていて。
なるほどね。朝どれぐらいか、朝何どういうスケジュールでやるんですか。7日の場合は例えば
朝はもう6時起床で、
6時起床で
洗面、そして掃除ですね。
掃除して
で朝ちょっと簡単な朝拝が、
朝拝が
ありまして、でその後食事になどがあって、で8時ぐらいからずっと原理講義ですね。
12時ぐらい
、はい、
で昼飯食って、
昼飯食べて
またすぐ、
はい、またすぐ、まあ週の間に2回か3回ぐらいはスポーツなんかもやって、
ああ、で晩もも
う
何時ぐらい、
11時
まで、
時には12時もやってたこともあって、
ね、でもよくそんな教えることありますね。いろいろあるんですか。やっぱり
ありますね。やっぱり詳しくすればもう週末論でもいろいろありますから、でまたイエス・キリストが生まれるこう400年前というのと、そして今現在の再臨の主が来られる400年前のこう比較とかですね、
ほう、そういうのもあるんです
か。そういったこともあったんですよね。
で大体その7日終わったぐらいからもう松本さんとしてはもうバッチリもう統一教会になっていたと。
そうですね、よくは分からないけども、
まだその
献身しようかというところまで、
献身しようかというところ、ね、なるほどね。統一教会で献身って言ったらどういうことなんですか。もう仕事も辞めて。
そうですね、仕事を辞めますね。仕事を辞めるか、また仕事を続けながらでも、もう入教生活といって、
入教生活、
あの頃はもう教会の中で一緒にこう生活するといいますか。
なるほどね。
もう給料もらっても一応全部出して、
共同生活みたいな、
必要な時だけもらってから、
で何か活動みたいなのをされました。
活動は伝道もやりましたし、
伝道で例えばアンケートみたいなと
か、はい、そうですね、本当になんかよくやっておりました。
本当でやっておりました。ああ、そうですか。何か壺売りとかそういうのは。
壺売りはしなかったですけど、
あ、そうですか。
キーホルダーとか、
キーホルダー、
花売りとかですね、ああいうのを飾りますか、ね、
花売りも、
はい。
でいつ頃こうおかしいなっていうような感じが、
おかしいなというよりもこう自分でついていけないなと思って、
ついていけない、
肉体的にも精神的にも。
なるほど。
ちょっと活動ばっかりがこう優先になって、霊的になんか満たされないと言いますか。
なるほどね。それ入ってどれぐらいでしたか、最初に行った時から。
最初に入ってからは、入ってから出るまで約5年間ぐらい、
5年ぐらいは
かかってるんですけれども、みっちりではないですね。やはり中途半端だったですから、最後のだから2年間ぐらいはほぼ熱心にやっておりましたね。礼拝もあの頃礼拝がありましたから、今なんか礼拝がないみたいですけども、毎週日曜日礼拝がありましたから。
で大体5年ぐらい経ってもついていけないという感じがして。
そうですね。
でどうされたんですか、ついていけないなと思って。誰か相談したとか、そういう今教会に来られるようになった、
やっぱりこう出るときと言いますとね、やっぱり相談しないで、しないでこう自分でこう出てくると言いますか。
そうですよね。中で相談するってわけじゃないですよね、でもうだからしばらく例えば途絶えたわけでしょ、行かなくなった時期が、はい、でなんかそれ言ってこなかったですか。
もうしょっちゅう会社の方にも電話があったり、訪問に来たり
訪問に来たり、でまあそれを一応振り切ってというか無視して、
はい、
でまあ正確なキリスト教の方に入られるようになったのはだから行かなくなってしばらく経ってからっていうことになりますよね。
半年ぐらい
経って
でしたかね。やっぱりその半年間というものはある程度自分のわがままというか、自由というか、何か物足りなさを感じながらも生活してましたけども、本当は日曜日やっぱりこう礼拝に行きたいなという気持ちがありながら、あそこにはもう行けないと そういった気持ちで半年間過ごしましたけども、うん、
でこの教会に来られるようになったのはその半年ぐらい経ってから
経ってからのうちですね、
うん、直接のご理由とか言ってた誰かがこう
ここに来ている姉妹とあるグループですね出会いまして、
ええ、
そのグループというのはまあ別に統一教会と関係ないですけども、
ええ、
グループ知り合ってその人がそのグループの場でですね、
ええ、
自分がこう教会に行っていて、
ええ、
こうクリスチャンであると、
ええ、
でイエス様を信じているという本当にこう真剣にこう明かしされたとその時はですね本当にあ本当にこの人何かも何かこう持っていると言いますか何て言いますか、そういうものにちょっと惹かれまして、どういう教会か行ってみようと思ったのがきっかけで、
なるほど、でそれでまあ現在まで
現在に
至っていると。どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。さすがに、まあ、体験談ということで、ノンフィクションですからね、こうまあ、作り物の話というか講義だけとは違う重みがあったと思うんですけれども、統一教会という組織、正式名は世界キリスト教統一神霊教会というそうです。まあ、物の本によりますと原理福音世界統一キリスト神霊教会、まあ、いずれにいたしましても非常に長ったらしい名前がついておりまして、重要なのはこの教会という教という字ですね。これは教えるという字じゃなくて協力の教という字で、まあ、キリスト教とは違うということです。まあ、もちろんキリスト教の顔をしてるんですけどね。で、発足いたしましたのが1954年ですから、今からかれこれ28年ぐらい前のことになりますですかね。で、韓国で始まった宗教です。日本ではなくて韓国で始まった宗教 で日本に入りましたのは1959年で、私の生まれる1年前ですが、その時に日本でも広まったということですけれども、創始者が、ご存知と思いますけどね、文鮮明という人ですね。小説家になったら言うような名前ですがね、文章が鮮明であるという、まさにその通りの名前なんですが、英語ではアメリカではこれ三明文と名乗っているそうですけど、本名は文流明、まあ、韓国読みではどうかちょっと分かりませんけどね、日本流に言うと文流明という人で、1920年生まれで、まあ、この人というほどのあれじゃないですね、こいつがですね、創始者で悪いやつなんですが、自分を再臨のキリストであると名乗っているわけですね。で、聖書の中にはイエス・キリストが再びおいでになるという約束があります。しかし文鮮明は自分こそが再臨のキリストなんだというふうに名乗っている、実に、腹の煮えくり返るような悪党でありまして、で、まあ、最近も彼のスキャンダルなんかが週刊誌に出ておりましたけれども、まあ、めちゃくちゃなことをやってる人なんですがね、その割には強制が一時非常に伸びまして、1980年の調べでは教会数が558、会員数が26万と、これは統一教会側の発表でありまして、まあ、実際には、まあ、1万人前後ではないかと言われております。そして、まあ、統一教会のやることが非常にひどいので、最近ではもっとこう人数も落ちているんじゃないかと。しかし侮れない勢力として、特に最近は勝共連合といいましてですね、この統一教会の政党なんですけれどもの活動なんかで、トップの連中に働きかけているようであります。で、まあ、連中の活動一番有名なのはね、アンケートですね。まあ、広島の本通りでもやってますね。本通りを歩けば統一教会のアンケート屋に当たるというぐらい、多い時には20人ぐらい出てるそうなんですけれども、あるいは物売りですね。先ほどのインタビューの中にもありましたけれども、先ほどの方は朝鮮人参を会社に売りに来て、でそれを買ったことがきっかけで統一教会に、まあ、引き込まれたわけですけれども、まあ、他にも壺とかですね、あるいは花、花売りをしたことがあるというふうにおっしゃってましたが、朝鮮人参とかね、壺とか花とか、まあ、壺なんかこれでも韓国の壺ですかね、これはもうほとんどまがいもんでしてね、高い値段で売りつけるんですけれども、多分もう皆さん聞いてらっしゃる中にね、買わされたっていう人いるかもしれませんが、 以後気をつけてお買いにならない方がいいと思いますけど、でも最近はなんか弁当を売ってるという話をこの道の専門家の人から聞きましたがね、だいぶ腐りかかったような弁当を売ってるそうなんですけれども、でもう一つは募金活動ですね。この募金活動とか物売りとかっていうのはこれは、統一教会の活動資金にするための、嘘をついてやってることなんです。で募金活動もベトナム難民とかですね、恵まれない人に愛の手をとか、こう一人でちっちゃい箱持って横断歩道のあたり立ってるのは大体これは統一教会とかね、そういう間違ったのが多いですね。募金というのは聞くところによりますと、ちゃんとなんて言いますか、あれは正式なですね、まあ、募金団体っていうのがあって、でちゃんと、まあ、認証って言いますかね、そういうものが必要だということを聞きました。ですからこう一人で街頭に立って、恵まれない人になんて募金してる場合には、まあ、入れない方がいいですね。きちっとみんなでまとまってやってるとか、そういう募金母体というものがはっきりしてない場合は、統一教会の運動資金に私たちの大切な神様からいただいたお金を利用されるということになっちゃいけませんので、気をつけていただきたいと思います。まあ、以上が統一教会の実態で、ありますけれども、まあ、広島にもいくつかその教会みたいなのがあるんですけれども、先ほどの話にもありましたが、統一教会にの伝道というのはですね、アンケートとかそれから物売りなんかを糸口にしまして、そういうところからですね、人々を引き込んでいって、修練会というのに出させるんですね。最初はこう夜何日間か、次は3日泊まり込みとか、次は7日泊まり込みとかで、21日泊まり込みとかというで、泊まり込みで朝から晩までですね、先ほどもちょっとありましたけどね、魚切りでしたかね、魚切りの廃校でやってたということですが、そういうところの修練会に出て、そこでですね、洗脳するんですね。ものすごいこれは集中的な詰め込み教育みたいなのをやりまして、で教理は来週お話しますけど、まあ適当なと言いますか、いい加減な教理なんですけどね、それをこのいとも真顔でですね、まあ、正直に一生懸命、これぞ真実だっていうの顔してやるもんですから、それ朝から晩まで何日もやられますと、人間のこの、判断能力っていうのはなくなってくるわけですね。で需要限界を超えてしまうと、もう要するに洗脳されてしまうわけですね。で最初はなんかおかしいと思ってるけど、何回かもう聞いて、もう頭ももろうとしてくるし、ただただ聞いてると、もうこれが真実だというふうになってしまう。これが怖いんですね、統一教会の使う手でありまして、はい、行ってすぐにはですね、自分たちは統一教会だというようなことは言わないそうですけれども、だんだんだんだんこうね、その実態を、暴いてく、るということらしいですね。でまあ、統一教会はからですね、こう出てきた人っていうのは割と何人かいらっしゃるですね。で中には来週やりますその血分け式といって結婚ですね、その祝福を受ける統一教会の結婚、集団結婚式っていうのがありましたですね、1982年にはマジソンスクエアガーデンで、アメリカのマジソンスクエアガーデンで2715組結婚しておりますね。また10月にはソウルで5500組結婚しておりますが、そのうち7000人は日本人だったっていうんですけどね、そういう統一結婚式にまで出たという人も、話も私聞いたことありますが、しかしまあそういうとこから出てですね、きちっとしたキリスト教に入る人はいいんですけれども、まあ未だに統一教会に入って苦しんでいる人がおられます。特に、父母の会なんてのもありまして、統一教会に入ると始末に負えないんですね。というのはもう完全にこっちのめり込んでしまって、で、まあ、家族も何もクソくらいという感じで、で嘘はつくわね、押し売りまがいのことはやるわ、実に恐ろしいですね。で果てには集団結婚式でね、結婚させられると、でそれが救いに導かれるということになって喜んでやりますから、まあ、統一教会ということが、こう、最初はだからそういうふうに言いませんけどね。なんか物売りだとか、で、それから神様を知りたいですかなんて言ったら、もうこれは統一教会だと思っていいですね。そういうふうに聞き返して、もしそうだと言ったら、もうすぐにやめると。それから、アンケート。 本通りなんかでやってます、あのアンケートには、まあ、絶対に答えないということが一番いいでしょうね。しつこくやってきますけれども、そのしつこさに負けてしまって、特に、まあ、距離に関して、鈍い、特に、スコアで、まあ、話の人は気をつけていただきたいと思いますが、まあ、来週今度は詳しく、次回今度距離の方をやりますんで、そこで、比較をいたしますけれども、まあ、今回とりあえずですね、統一教会というのは非常に恐ろしいもので、近づかない方がいいと、触らぬ異端にたたりなしという私の名言がありますが、それでいきたいと思いますね。それでは今日はそろそろ時間が参りましたんで、これで統一教会1回目終わりますが、また来週今度は、この続きを学びたいと思いますので、このサブノートは次回も持ってきていただきたいと思います。それではさようなら。